1% アップデートのお時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。コスチュームジュエリーブランドの経営、人生リデザインプログラムの主催をしております、ひとみと申します。本日はですね、自分を変える努力ではなく受け入れることというようなテーマでお話ししてみたいなと思います。実はですね、私ノートを毎日更新しておりまして、でその中である日ですね、こんな記事を書きました。相手を傷つけないように言葉を選ぶとき、一番傷ついているのは自分だった、というタイトルの記事です。これはですね、非常に赤裸々に自分自身のその時の感情を書いたもので、で、できれば、書いておきながらなんですけれども、非公開にしてしまいたいぐらい感情をそのまま赤裸々に書き殴ったような文章なんですよね。でもこれが非常に私に生々しく近い部分であるなと思いますし、この生々しいリアルな感情っていうのはこの時にしか感じられない、この時にしか残せないと思って、文章として公開をしました。ここで書いたことが何だったかっていうと、簡単に要約すると、私はですね、人と接するとき必要以上に相手のことをですね、気遣ってしまいます。詳しく読みたいな、見てみたいなという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもちらっと見てみてください。たくさんの方に、こちらの記事を読みいただけていてありがたいです。ありがとうございます。で、この、私の変な特徴なんですけれども、人と接するときですね、相手がどう感じるのかとか、嫌な思いしないかなとか、私の言葉によって傷つかないかなとか、そんなことをすごく、いろんなね、思考が働いてしまいます。で、そんな一方でですね、一つ悲しいのは、こんなに私は私の中で相手のことをいろいろ考えているんですけれども、私はですね、割と共感性っていうのが低いっていうことが、心理分析とかからも分かってまして、パターン認識でしか相手のことを気遣うことができないんですよね。こういう反応が来たらこうだろう、こういう言葉遣いはこうだろうみたいな、今まで経験したパターンで認識していくという感じなんですよね。だからこそ、私はこの人生で自分自身の何気ない一言で相手を盛大に傷つけてしまうっていうことが何度かありました。だから何気ないことこそより一層気をつけるっていうことをし始めるようになったんですね。で、その結果何が起こったかというと、相手を大切にするので、接客だとすごく丁寧な接客って褒めていただけるし、普通に会ったら本当に大事、自分のことを大事にしてくれるって喜んでいただけたり、でも一方で、すごいこう過剰な気遣いをしてくれるから、なんか裏があるんじゃないかって、そんな疑いのね、目を向けられたりとか、いろんな経験をしてきました。で、同時にですね、私はこの相手をこう大切にするっていうことをやるスタンスと引き換えに、同時に私は自分自身をものすごく雑に扱っていたっていうことに気づいたのが、その時、記事にして書き殴ったエッセイの文章だったんです。で、そこで書いた時っていうのは、まだ気持ちがほやほやというか全く気がつかなかったんですが、その記事を書いた後、さらにもう一つ気づいたことがあるんですね。それは単に、この自分自身をね、傷つけてしまっていた、相手を気遣うっていう言葉遣いをする時に、自分の心をないがしろにして自分を傷つけるっていうことをやってしまっていただけでなく、そんな風にしか人と関われない自分のことをさらに否定していたっていうことに、後々その文章を冷静な私が見返して気づいたんですよね。その文章を書いた時の私っていうのは、なんで普通に私は人と会えないんだろうとか、なんでこんなに人と会うと疲れるんだろう、なんでこんなことぐらい普通に 普通の人のように気にせずできないんだろうっていうのを、まあ、めちゃくちゃ悩んでいたし、感じていたんですよね。だからその記事を書いた時にもこう書いています。私はなんでこんなにも欠落しているんだろうとね。で、今思うと結構自分に厳しいなと思うんですが、自分をないがしろにして傷つけて、その傷ついた自分自身がいるのに、そんな自分に向かってさらに別の自分自身でお前は欠落しているんだって、まあ、そんなレッテルを貼ってるわけですよね。つまり私は気づかぬうちに二重に自分自身を傷つけてしまっていたわけです。なんですが、書いている時にはまるでそれに気づきませんでした。でも、とにもかくにもですね、このアンヘルシーな、この心理的に不健康な状態からなんとか抜け出したいっていう思いがあったことには違いないんですね。で、そこから私はすがる思いで、さまざまな書籍を探し始めました。なぜならここで向き合わないと一生私はこの問題に、対人関係的な悩みに悩まされ生きていくことになるだろうと、そんなね、恐ろしさみたいなものがあったからです。そしてそんなタイミングで、出会ったのが野口よしのりさんの本です。これでいいと心から思える生き方という自己肯定感と自己需要について書かれた本ですね。で、これは前のスタンド FM の配信でも、触れさせていただいた内容なんですが、自己肯定感でね、皆さんどんなイメージを持たれますか？自己肯定感っていう言葉、私ももちろんずいぶん前から知っていました。例えば自分を好きになること、自分には価値があると思えること、自分を認められること、まあ漠然とね、そんな意味だと理解していました。ただ自分自身のこうことにおいては、自己肯定感が高いなとか、私低いなとか、私自己肯定感あるなないなとか、正直ですね、あんまり考えたことがなかったんですよね。もはや気にしたことがなかったっていうのが正しいかもしれません。まあこうね、お会いする人の中で、私自己肯定感低くてみたいなことをおっしゃる方がいるなっていうのは感じていますし、あ、なるほど、あ、そう思われてるんですねとかはあったんですが、なんかじゃあ自分が低いのか高いのかとかは、まあ全く、あんまり気にしてこなかったんですよね。まあとはいえ、まあやるっきゃないよねみたいな気持ちでした。でもこの本を読んでて、ずいぶん誤解してたことに気づいたんですよね。その自己肯定感たるものを、本、野口よしのりさん、この方心理カウンセラーなんですが、著者の心理カウンセラーの野口よしのりさん曰くですね、自己肯定感とは、自分はすごい、自分はできるって思えることではなく、うまくできる自分もできない自分も含めて、自分という存在には価値がある、そう思える感覚、それこそを自己肯定感というと、定義されてたんですね。で、野口さん曰く、自己肯定感が高い人はメンタルが安定していて、人間関係を楽しむことができ、人生の満足度が高いことが研究で分かっているんですよとね、おっしゃっています。でも多くの人が、私含めですね、自分の中の自分のいいところを見つけて肯定するとか、できている部分、自分の中のできているところを褒める、そうすることで自己肯定感っていうのが高まっていくって誤解している方が多いよねっていうことを野口さんはおっしゃっていて、まさに私なんですよね。私の中のできている私しか認めないぞみたいな、そんなスタンスを貫いてきてしまっていたんですよね。で、それに苦しめられているっていうことも気づかぬままにそうしてきてしまっていました。で、このね、野口さんがおっしゃっていて、なるほどなって思ったことなんですが、自分のできている部分、それこそ行動とか結果ですよね。で、得たものを褒めて高まるっていうのは自信ですと。で、これは自信であって自己肯定感ではないっておっしゃるんですね。で、自信っていうのは上がったり下がったりする一時的なもので、 自己肯定感っていうのは積み上がっていくもの、一度こう積み上がっていくとなくなったりはしないものだというふうにおっしゃってるんですね。で、野口さんはこのできたこと、それこそやった、アクションとか結果で褒めること、それこそテストでね、いい点を取った、運動でいい結果が出た、まあ、そんなことを見て褒めるっていうことの弊害も伝えていて、条件付きで褒め続けると結果を出せない自分には価値がないと思い込んでしまって、根本の存在、いわゆるビーイング、ありのままの自分っていうものが不安になって、自分自身にとって逆効果になることがあると。で、そんなことをアドラー心理学でも褒める子育ての弊害っていうのを指摘されてるそうなんですよね。これはね、確かにとなりましたね。私は完全に結果を出せない自分には価値がないっていうプラカードを、まあ、堂々と掲げて生きてきて、もうなんならその先頭集団に立っているなっていう自覚があるんですね。ありのままの自分には価値がない、そう思い込んでいて、結構信じきってきていましたね。でもこの自己肯定感という私たちの、まあ、人生の豊かさにつながるもの、人生を楽しむことができ、幸福感が出て、さらに人間関係も楽しめるようになるためには自己肯定感が必要と。で、さらに自己肯定感っていうのは、できない自分も含めて自分自身を丸ごと受け入れ、認めること。ありのままの自分を受け入れること、それこそが自己受容という言葉で表されるんですが、自己受容できるようになるから自己肯定感が積み上がっていくのだと野口さんは教えてくださってるんですね。まあ言葉で言うのはね、簡単ですよ。わかりますよと。もう私だってね、ありのままを認めたいと思います。でもそれがね、できないから困ってるんですよね。で、できない自分、やれない自分、だらしない自分に出会うたびに、自分はダメだ、自分には欠陥があるってね、自分で自分を攻撃してきてしまって、もう早37年なわけです。ベテラン中のベテランでございます。もうほんとやれやれなんですけれども、ありのままを自分で受け入れる、この自己受容というのが私にもう圧倒的に足りていないんだなということに気がついたんですね。私はありのままの自分を存在レベルで受け入れられる感覚っていうものを、ああ全く持ち合わせていなかったなって思ったんです。だからこんなに自分で自分を批判してしまうっていうことに気づいたんですね。とはいえですよ、このありのままを受け入れましょうって心理学をかじったことがある方なら分かっていただけると思うんですが、もう吐いて捨てるほど聞いてくるフレーズなんですよね。大事なことは分かってます。でもそれができないから今の私ができてしまっていて、もうこれができないから困ってるんだよねって感じなんですが、ただですね、この自己受容のやり方って非常にシンプルで、で、そのね、私がこの自己受容のアクションができるようになってきた概念っていうのがあるので、そちらを皆さんにもシェアしたいなと思います。前提としてですね、自己受容っていうのは自分が感じている感情にいいとか悪いとか、そういう判断を下さずに、そっくりそのまま受け入れることが大切だと、おっしゃっているんですね、野口さんは。で、自分のここが嫌いだなって感じた時でも、無理にいいところを探すことをするんじゃなくって、あ、今自分のことが、自分のこの部分嫌だなって思ってるんだなってまず気づく。そしたら、OKOK、そう思ってもいいんだよ、わかるよと。ありのままの感情を否定せず、そのまま認めて、自分自身にそういった声をかけて、声掛けをしてあげるっていうことが重要なんだそうなんですね。で、これが心理学の用語でネガティブケイパビリティというそうです。ネガティブなものをそのまま、うん、そうだよね、そう感じるよねと、わかるよ、そう感じてもいいんだよ、 とそのまま認めて受け入れてあげるということですね。で、まあそれまでは聞いたことあったんですよ。ただなかなかそれができなかったんですが、面白い概念を学んで、あ、私もこれならできそうだって思ったものがあります。それが、私たちの心の中には素直に感情を受け取るインナーチャイルドと、それを見つめるインナーペアレントなるものがいるそうなんですね。インナーチャイルドって結構聞きますよね。インナーチャイルド、私たちの中にいる見つめられる自分ですね。で、それを見つめる自分、すなわちインナーペアレントっていうものがいる。あのね、インナーペアレントっていうのを、私野口さんの、紹介されている概念を学んでいく中で、心理学の用語で初めて知りました。で、このインナーペアレントが批判的だと、インナーチャイルドは傷ついちゃうんですよね。でも逆に受容的で優しい言葉をかけられるようになると、自然と自己受容ができて自己肯定感が育まれていくというね、このインナーペアレントの姿勢がめちゃくちゃ大事だということが分かったんです。私はね、ここで気づいたんですよね。ああ、なるほどなと。私の中のインナーペアレントが、もうとにもかくにも常に厳しすぎたんだっていうことに、もうハッとしましたね。ほんと厳しいんですよ。少しでもだれると、もっと行動しろって怒鳴るし、不器用な立ち回りをする自分を、なんでそんなこともできないんだって厳しく叱咤する。まあ、もう激励っていうか叱咤して、叱責ですね、していて、で、それをやっているんですが、それを知らぬ間にやっちゃってたんですよね。で、どうなるか、インナーチャイルドは傷つく一方ですよね。で、あの記事に書いた、まあ、私のね、記事で書いてることっていうのが、もうすごい涙がね、いきなり、もう謎ですけど、朝起きたら涙がつーって流れてきて、まあその時には何が起こってるか分かんなかったんですけれども、今ね、これを学んで思います。ああ、これは、この涙は私のインナーチャイルドの涙だったんだなぁとね、かわいそうにって、なんかもうシンプルに思いましたね。でも涙を流す自分に、その当時の記事を書いた時は、その当時って2週間前ぐらいですけれども、泣くなって、インナーペアレントの、私のインナーペアレントはね、怒り続けるから、まあ、自己受容なんて育まれるはずもなく、記事もね、すごい厳しいんですよ。苦しいって言ってるのに、なんでそんな血管欠損ばかりなんだ私はってね、まあそうやって批判してジャッジしてる自分がいるわけです。で、もう一つ大事なことがあります。この自己受容っていうのは、他者受容にも正比例するということなんですよね。いやー、道理でって思いました。私はね、もう本当悲しいほどに納得感があって、自己受容できていないから、まあ、勝手にですね、こんなにも人間関係でこじらせてしまってるんだなぁとね、本当にすごく、まあ、合点がいきました。で、だからこそですね、悲しい時、悲しいなって思った時、できないなって思った時、ああ嫌な部分見ちゃったなって思った時は、インナーペアレントとしての見つめる自分が、インナーチャイルドに向かって、悲しいんだね、わかるよと、そう思っていいんだよって、隣にまず寄り添ってあげる、まさにこれが自己受容のプロセスなんだそうですね。で、これなら私にもできそうだって思ったんですよ。なんか自分の心の中でこの役割が分かれてるなんて思ってなかった時は、同じ人が同じ人に対して、なんて言うんですかね、こうありのままに、あ、こう感じたんだな、受け止めるとかね、やるのがいいですよって読んでも、なんかもうあんまり分かんなかったんですよ、意味が。なんですけれども、私の中に2つの人格があるんだっていう風な捉え方ができると、あ、今この悲しいって感じてるのはインナーチャイルドなんだな、そしてそこに厳しい声掛けではなく、私の中のインナーペアレントが寄り添った受容的な自分になっていければ、自分自身の自己受容が高まっていくんだって、 なるほどって思ったんですよね。これなら私にもできそうだって思ったんです。まあ、問題というのは不明瞭で何が起きてるかわからない時に、まあ、対処も対策もできないから漠然とね、こう立ち尽くしてしまいますよね。でもかなり何が起きてるのかが明確になってすごいほっとしたんですよね。で、私自身もこれを学んだ後、よし、自己授業やってみようということでね、早速実際に1週間ぐらい前からですかね、やり始めました。基本的に、まあ、人間ですからネガティブなことを思ってしまいます。私もあります。で、そのインナーペアレントがですね、まあ、ネガティブなことを考えた案件っていうのはインナーペアレントが怒り出す案件でもあるんですよね。でもなんか今日なん例えばなんかそういうネガティブなことを考えてしまって、ああもうこれだから私ダメなんだって思うんじゃなくて、いいんだよと、こう感じちゃうよね、わかるわかると、小さく私はね声に出してみるようにしています。これね、頭の中だけで考えようとしたんですけど、私の場合はあんまりうまくいかなくて、ただね声に出すと不思議と落ち着きました。まあ、外にいる時とかは頭の中でねこう声かけをしてあげるんですけれども、これねぜひやってみていただきたいんですが、あれなんかこれワークするかもってね、すごい初めて手応え感じてるんですよね。で、まさに私はまだこの挑戦の真っ最中で、自己授業って、まあその自己授業を専門としているカウンセラーさんとかに、あの時間をかけて接してもらう、あのカウンセラーさん、自己授業が得意な方にお話を聞いてもらったりすることで、自分自身の自己授業、自分で自分を受け入れるっていうのが癒されて解決していくらしいんですが、まあ、これ自分でもできるっていうのがかなり希望の話だなと思ってるんですよね。カウンセラーさんにお願いするよりも時間はかかる、まあ、半年とか1年とかかかるらしいんですが、それでも自己授業し自己肯定感を自ら育むっていうことは不可能ではないんですよね。なんかそれを学べたのがすごく本当に私にとって価値ある学びで、で、それをね、学べたのは、まあ、いわゆる嫌な感覚とか、ああ、なんでこんなにできないんだろうって悩んで葛藤して苦しんだ経験があったからなんですよね。で、このありのままの自分、ビーイングを受け入れることで、他者のことも自然と受け入れられるようになっていって、人間関係も楽になっていくっていうことをね、野口さんはおっしゃっていて、それはまさに私にとっての希望なんですよね。私はまだ、まあそのね、始めたばっかりなことで、特定の人に会うと、未だに必要以上に気を使ってしまうということがあります。で、まだ誰かをがっかりさせることを怖がっています。で、まだ自分の本音より相手の気持ちを先に考えるということをやっちゃいます。なんですけど、まあまずそれをですね、直すべき欠点として、批判するんじゃなく、まず受容するっていうことをやりたいなと。今、私はこうなんだなと。まあいいんだよ、それで。って声をかけてあげる。そのまま見つめてあげる。で、これまでずっとですね、私はなんか嫌なもの、自分の中に嫌なものとか嫌な部分とか、まあ、ネガティブなものを見つけると、それをどうにかしてなくそうなくそうってしてきたんですね。これはダメな感情なんだって見て見ぬふりをしてきました。でも、何度も言いますが、ダメな自分も含めてまるっと私なんですよね。少しずつ、なんかこうそういうよく学んできたこと、当たり前なんだけれども、でもそれがあんまり腹落ちしてなかったことが、そうか、これも含めて私で、直すべきなくすべき私ではないんだ、欠陥もあって私なんだ、それでいいんだとね、こう気づき始められてるんですよね。まあね、こんなのね、言葉で言うともうめっちゃあっさりしてて、すごい簡単そうに聞こえてしまうのがもうめっちゃ悔しくなるんですけれども、ほな少しずつそう思えるようになってきましたっていうところにたどり着くまでにもう何年かかって、どれほど泣いてきたかって感じなんですよね。ただやっぱり今 まあ、ここに来て思うのは、人より、まあ、うまくできない部分いっぱいあります。で、自分の中に好きじゃないな、変えたいなって思ってきた部分いっぱいあります。でもそれを変えずに、いちいち追い出さずに、自分の中に置いておく、見つめてあげる、あなたもここにいていいよとね、そのまままるっと受け入れてあげる。だからね、それね、すごい難しいことであることは重々承知なんですが、でもまずは自分自身にそれを言えるようになりたいなと。そういうことをできるようになってきた優しい、本当の意味での優しい自分になれたら、人と接する時にも自分を置き去りにしないでいられるようになるだろうし、相手の方に対する接し方っていうのも、本当の優しさっていうものをね、他者需要と自己需要は正比例するっていうことをね、考えると、私の人間関係、人との付き合いも変わっていくんじゃないかっていう希望を感じてるんですよね。で、どんな自分が出てきても、その自分を見捨てないこと。まあだって人生で一番長く付き合う人って自分自身なんですよね。だったら私はもうちょっとだけこの人のことを丁寧に扱ってあげたいなって思うんです。はい、ということで、皆さんもですね、厳しく自分に当たってしまう自分というものがあるかもしれません。で、それはね、全然悪いことじゃないんですよね。こんな風にいいんだよと受け入れてあげる、自己需要っていうことが、あなたが生きやすくなるヒントに直結するので、ぜひぜひよかったら、私自身実際にトライし始めて、本当に気持ちが軽くなって、なんだか変わりそうな気がするってね、思えていて、で、この自分を大事にしながら、自分を大事にしていても、自分と心を通わせられる人と出会えるっていう希望もね、実は今本当、これもね、また一つ悩みの種だったんですが、でもそこも解決され始めていて、またそんなお話もしてみたいなと思います。今日の内容はですね、ノートで文章でも書いていて、改めてね、音声だと振り返りにくいかなと思うので、文字でちょっとこうチェックしてみたいなという方は、概要欄に貼ってある同じタイトルのノートの記事、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで、本日もお聞きくださいましてありがとうございます。スタンド FM の更新の日程なんですけれども、今後ですね、毎週火曜日にさせていただきたいなと思っております。だいたい6時ぐらいを目安にできればなと思っていますが、まあ、火曜日中に上がると思っていただければなと思います。ということでね、皆さんいつもありがとうございます。素敵な1週間をお過ごしください。ではまた、丸尾でした。